いたします。今日は、ヘブル人への手紙12章5節から11節です。ページは454ページになります。ヘブル人への手紙12章5節から11節。そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方がすべての子が受けている、訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。さらに私たちには肉の父がいて、私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それなら、なおのこと、私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために、私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。以上です。それでは今週の聖句を共にお読みしたいと思います。主語の左下のところに、ありますので、これを読みたいと思います。今週の聖句、我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。ヘブル人への手紙12章5節 PC です。それでは、神様の学校と題して遠藤先生より説教をしていただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。はじめにお祈りさせていただきます。天の父なる神様、すぐる一週間も主の守りの御手の中に過ごさせていただき、こうしてまた主を礼拝するためにここに集められましたことを心から感謝をいたします。愚かな歩みではありますけれども、主は見放すことなく私たちを一人一人お守りくださり、導いてくださり、こうして週ごとに共に集められて主を拝する恵みを与えていてくださいますことをありがとうございます。どうか今心を聖霊によって整えられて、主の御臨在のもとに心から主を讃え、主の御言葉に聞くことができますようにお助けください。その心の内をご存知の主が、その必要なところに御手を述べて導きを与えくださいますようにお願いをいたします。ここに集められたお一人お一人に神様の御手が届き、豊かな祝福を与えくださいますようにお願いをいたします。この小さきものを主が憐れみ、 どうかその言葉を清めてふさわしく語らせてくださいますように、そして御霊様が心に本当に深く主のご意志をお伝えくださいますようにお願いをいたします。一切を見てにおいだねし、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。4月というのは年度の始まりであり、子どもたちや学生にとっては進学や進級の季節です。新しい環境で緊張の1ヶ月だったかもしれません。今学校に通っているという人は早く学校を卒業してテストから解放されたいと思っているでしょうか。でも私くらいの年齢になって学校というものから離れて久しくなると、また何か学びたいなという気持ちになったりします。たとえ学校に入らなくても、どんなに小さなことであっても自分が知りたいと思うことを追求し続ける生き方をしていけたらなと思います。そんなことを考えながら、ふと生きるということは神様の学校にいるということではないかと思わされたのです。生きるということが神様の学校にいるということであれば、卒業はこの地上での歩みの終わる時です。その卒業の時まで神様の授業は続きます。神様には私たちに教えたいこと、させたいことがたくさん終わりなのではないでしょうか。私たちの側から言うなら、まだ神様の学校で学ぶべきこと、なすべきことが残っているから生かされているのだということになります。新しい年度はこれまでの聖書の女性シリーズを終了して、神様の学校という視点からしばらく考えてみたいと思います。さて、小中高はともかく大学生ともなると、かなり自主性に任されてきますから、大雑把に分けて2つのタイプの学生がいるように思います。一つはようやく受験勉強から解放されたといって、授業は単位さえ取れればそれでいいというタイプの学生です。彼らは授業に出るのは初めの頃だけ、テスト前に慌てて先輩からノートや試験問題を借りて丸写しし、結局何一つ学ばないまま卒業していきます。他方、これを学びたいという意欲を持って授業に臨むタイプの学生もいます。彼らは卒業の時までに驚くほどのものを吸収して巣立っていくでしょう。私たちは神様の学校においてどちらのタイプの学生でしょうか。興味と関心を持って授業に臨む学生のように、生きる中で神が教えたいと思われることに心を集中させ、意欲的に学ぼうとしているでしょうか。それとも単位さえ取れればそれでいいという学生のように、天国にさえ行ければそれでいい、できるだけ楽に人生を送りたいと思っているでしょうか。生きるという神様の学校において、どのような意識で神の授業に臨むか、それによってその人生の内容は大きく異なってくるはずです。先月、ホスピスの院長を長く務められた柏木哲夫先生のお話を聞く機会がありました。先生はこれまでに2500人以上の方々の看取りをしてこられたということです。 その先生のお話の中にこんな言葉がありました。人間の死亡率は 100% です。これはもう誰も口を挟むことはできない明らかな事実です。しかし改めてそう言い放たれると意外にドキッとしないでしょうか。 100% という絶対の確率なのに、よくもまあそれを意識しないで今生きていられるものだなと逆に不思議になるくらいです。無意識のうちにそんなことはずっと先だと思い込むことによって平気でいられるのかもしれません。しかし意識しようがしまいが 100% の確率でこの地上での命は終わります。生きるという神様の学校を卒業する時が必ず来るのです。その卒業の時、神様の学校で何を学んだかが明らかにされるのだと思います。長さが問題ではありません。長くても短くても、その人のたどった人生の一つ一つの経験、それが授業ですが、その中でその時その時神が教えようとされた事柄をどれだけつかみ取り、そして実践してきたか、それが問われるのでしょう。同じ経験を通らされ同じ授業を受けても、いやいやそこをくぐり抜けただけなのか、それともその中でしっかり学ぶべきものをつかんだかによって大きな開きが出てきます。神様の評価は人間が下す評価とは全く違います。人が高く評価することであっても、神の目には取るに足りないことであったり、人が取るに足りないとみなすことが神の目に実に高く評価されるということもあるでしょう。神の評価基準は神の学校の教科書ともいえる聖書を読めばわかるはずです。神の前に立つ卒業の時、ああ見当違いな人生だったと後悔しないために、聖書の言葉を自分に納得のいくようにではなく、神が意図されたように理解する努力を怠らないようにしたいものだと思います。今日のテキストのヘブル12章5、6節にこうあります。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。ここに訓練という言葉が出てきますが、この言葉は5から11節のわずか7節の間に9回も繰り返されています。お気づきの方もおられると思いますが、これまでの新改訳では懲らしめと訳されていました。それ以前の訳も調べてみたのですが、古い文語訳では懲戒という漢字を書いて懲らしめと読ませており、口語訳では訓練となっていました。確かに比較してみると、懲らしめというと現代の感覚ではその使われている漢字から懲罰的なイメージを含んでしまう危険性があるかもしれません。この文脈では懲罰的な意味ではないので、訓練という言葉がやはりふさわしいと思われます。それにしても訓練とか叱るとか無知というのは今の時代あまり歓迎されない言葉ではないでしょうか。 確かにあまり嬉しくない言葉です。今は厳しさというのが敬遠される時代です。叱らないで優しくしてほしい、訓練などいらない、むしろありのままで受け入れてほしい、そんな反応をしたくなるかもしれません。中にはだから神様の学校なんて嫌なんだと思う方がおられるかもしれません。しかし心を閉ざす前にちょっと立ち止まって、神が言おうとされることに耳を傾けていただきたいのです。なぜ主の訓練を軽んじてはならないと言われるのか、その理由が続けて語られているのです。6節に、主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだからとあります。主はその愛する者を、これがこの箇所で神の訴えたいと思われるキーポイントではないかと思います。神の訓練と神の愛の切っても切れない関係です。神はあなたを愛するから訓練するのだ、愛するから叱るのだと言われます。逆に言えば、愛していなければ訓練しない、愛していなければ叱らないということです。ここで大事なことを確認しておきたいと思います。神は私たちに訓練していい子になったら愛してあげよう、受け入れてあげようと言っておられるのではないのです。神はすでに愛してくださっているのです。すでにありのままで私たちを受け入れてくださっているのです。そのままでいいんだよと言って、徹底的に罪に汚れた私たちをそのままで愛してくださったのです。だからまだ私たちが神を無視し反抗していたその時に、一方的にイエス・キリストは十字架で死んでくださったのです。その愛の犠牲によって私たちを清めて救おうとしてくださったのです。救いは無償です。救われるために私たちは何も付け加える必要はありません。いえ、何一つできないのです。ただ十字架の愛を信じ受け取るのみです。神はすでに私たちを愛してくださっているのです。ですから神様の学校において決して忘れてはならないのは、愛されるために訓練を受けるのではないということです。愛されているから訓練を受けるのだということです。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。これは神の学校で学ぶためにまず覚えておくべき大前提です。しっかりと心に刻んでおきたいと思います。この神の訓練と神の愛の切り離せない関係を説明するために、7節以降では父と子の関係に例えて分かりやすく述べています。7節、訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。昔は学校などなく、子供を訓練する責任は父親が持っていたのだと思います。たとえ学校のような教育の場があったとしても、 ごく限られた一部の裕福な家の子しか学べなかったでしょう。現代は学校が普及し、かつ父親も忙しくなりすぎ、子供の教育や訓練は学校や母親だけに任せて、自分は優しくするだけという父親が増えてきているように思います。しかし本来は、子供が生きるための最も大切な訓練は、父親がその責任を負うべきものなのだと思います。話を元に戻しますが、神は私たちを子として扱っておられます。子として扱うということは当然、最も深い愛の対象として扱うということだと思います。本気でその子を愛しているなら、父はその子を訓練するという図式です。比較のために、続く8節では、もし訓練を受けていないとしたら本当の子ではなく私生児だとまで言い切ります。これは父がその子を訓練するのが当たり前だった当時の読者には分かりやすいことだったでしょうが、そういう父親を知らない世代にはもしかしたらピンとこないかもしれません。しかしこの箇所で言わんとするところは、神の訓練は、神が私たちを本当の子供として愛している証拠だということです。もしその神の訓練から逃避しようとするなら、神の子としての特権からも逃避することになるかもしれません。9節。さらに私たちには肉の父がいて私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それならなおのこと、私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父、霊の父という表現が出てきますが、肉の父への尊敬、霊の父への服従、この二つは密接な関係があると言います。厳しい訓練を受けてもその父を尊敬するというのは、父と子の底辺に互いに愛の信頼関係があってこそ成り立つものだと思います。親子であっても、教師と生徒であっても、その間に愛の信頼関係が確立しているなら、厳しい訓練はその目的を果たすことに成功するでしょう。その厳しさに愛の証を感じられる者は、父あるいは教師を一層尊敬し、服従を喜びとします。しかし万が一、一方が愛していたとしても、他方がそれを理解できず、信頼関係が成り立っていなかったとしたら、厳しい訓練は、その関係の破壊につながります。この点で多くの親子関係は難しくなるのではないかと思います。親は子供を愛していますから、当然子供はそれを分かっているはずだと思い込んでいます。私も振り返ってみると反省すべき点がたくさんありますが、しかし子供は親に叱られると自分は愛されていないのではないかと思ってしまうことがあります。そして親の言うことを聞いていい子にならなければ愛してもらえないと思って、ビクビクしながら親の言うことに従うようになります。愛してもらいたくて従うのです。しかしそのような関係では、決して親への尊敬は生まれません。そこに相互に愛と信頼の関係が成り立っていなければ、 その服従は恐怖の裏返しであって、その子にとって屈辱でしかないでしょう。子供が大きくなれば逃げ出したいと思うのは当然です。それは非常に悲しい関係であり、訓練は意味をなさないばかりか害とさえなります。しかしもし子供がどんなに親に叱られても厳しくされても愛されているという確信があり、信頼関係がありさえすれば、状況は全く違ってきます。その親子関係からは自発的な尊敬と服従が生まれてくるのです。教師と生徒でもそうです。そこに信頼関係があるかないかによって、その訓練が最終的に意味をなすかどうかが左右されてくるのです。霊の父である神と私たちの関係はどうでしょうか。神は私たちを子として深く愛してくださっています。これは聖書の示す揺るぎない事実です。問題は、私たちの側がどれだけその愛を確信しているかです。それにかかっているような気がします。神は私たちを愛しているから訓練なさいます。しかしどうでしょうか。厳しい試練に遭うと、私たちは神が愛してくださっているならなぜと言ってはいないでしょうか。神の愛がわからなくなってしまうのです。そして親に愛されているにもかかわらず孤独に落ち込んでいってしまう子供のように不安に駆られていくのです。神の愛がわからなくなると、神に従うということもわからなくなります。神への服従など、苦痛以外の何物でもなくなってしまいます。それでは、神の訓練は全く意味をなさなくなります。けれども、もし私たちが、たとえ厳しい試練の中にあっても、神の愛を見失わず、そこに隠されている神の意図を探り続けようとするなら、その試みの中でこそ、さらに深い神の愛と摂理の御手を発見して、大きな感動に包まれることになるのではないでしょうか。その時、神への尊敬と服従の思いが心の底から湧き起こってくるのです。それは何者にも代え難い最高の喜びの瞬間となるでしょう。10節、肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。親は自分が良いと思うことに従って子供をしつけ訓練します。ただ、人間は残念ながら間違うことがあります。愛する子供のためですから、すべて良かれと思ってするのに違いはないのですが、悲しいことにその子にとっては逆効果になる場合もあります。 しかし霊の父は決して間違われることはありません。私たちを知り尽くしておられる神は一人一人の性格、個性に合わせ最もふさわしく訓練してくださるお方です。何のためにでしょうか。その目的は私たちの益のために、私たちをご自身の清さに預からせようとしてです。なんという素晴らしい目的でしょうか。神様の学校の目指すところは神の清さに預かるものとされるということです。一言で言うなら聖化です。私たちはこの地上に生かされる限り、卒業の時まで聖化の過程をたどるのです。11節、すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。ここを読むと私はいつもほっとします。皆様はどうでしょうか。私たちはついすべての試練には目的があるんだから喜んで受けなければならないなどと歯を食いしばって頑張りすぎてしまう傾向があるのではないかと思います。でもここにはすべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですと書いてあります。ああよかった、そう思っていいんだとほっとするわけです。その時はとありますな。訓練の最中にある時は事実苦しいのです。どうしようもなく悲しいのです。そう思っていけないわけではないのです。事実その時はそうなのですが、その後が素晴らしいのです。後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。果樹園で働いたことはありませんが、刈り込みの手入れをするとその木は一層実を結ぶということをよく聞きます。義という平安の実を結ぶというのは果樹園のイメージでしょうか。神様の訓練は人生の刈り込みのようなものと言えるかもしれません。枝を切り落とされるときは痛みを伴います。自分にとって大切な枝も切られます。その時は神がなぜそれを切り落とされるのか理解できないのです。しかし後になると義という平安の実を結ぶというのです。神と正しい関係になると人の心は平安になります。神様の清さに預かるものとされるとき、本物の平安が心に満ちるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく苦しく思われるのですが、刈り込みの後に実るこの平安の実は、なんと素晴らしいものでしょうか。いつか必ず来る卒業の時まで、私たちは神様の学校で学ぶべきことに、いつも心の焦点を合わせていきたいと思います。サタンは、私たちを忙しさや様々な重荷で心をいっ 敗にさせ、この状況の中で神は私に何を教えようとしておられるのかまで考えさせないように仕向けます。私たちはサタンの策略に惑わされることなく、今神様の学校で学ぶべく与えられている課題を見極め、しっかりつかみ取っていくものとされたいと思います。まず何より、主はその愛するものを訓練するという言葉をしっかり心の奥底に刻み、何があってもその愛を疑うことなく神様の授業を受け止めていきたいと願います。お祈りいたします。神様、御言葉を感謝いたします。主は私たちを愛するがゆえに訓練すると言われます。ありがとうございます。永遠の愛を持って私はあなたを愛したと主は言われました。私たちがどんな経験の中にあっても、その御愛を確信し、緩むことなくあなたにお従いできますようお導きください。ご自身の清さに預かるものとならせてくださいますように心よりお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。